このポッドキャストでは、レゴンとカレーが、カクルなどのデータサイエンスに関連する情報、新しい働き方、量子コンピューター、XR 等について話します。はい、159回目ですね。
うん、
今週はそうですね。なんか、先週も少し話したかもしれないんですけど、まあ、なんか、Docker が使えるようになってきて、それで、Twitter で、はい、Docker 基礎からのコンテナ構築という本がいいよというツイートをしたところですね。Twitter、
うん、
でまあ900いいねもらって、過去最高のいいね数になってしまって、
う
ん、なんかそこから、Docker の、まあ自分も結構使えなかったところもあるんで、
うん、
やっぱなんか使いたくても使えないっていうか、ちょっと敷居が高いみたいなニーズって結構あるんじゃないかな、みたいなことを感じたり、うん、はい、してましたね。はい、カレーです。
はい。私の方は最近アプリでステップンっていう、これも仮想通貨系のアプリですかね。それで、まあ早い話が歩くと仮想通貨が貯まるよみたいなアプリで、それのソラナのネットワークを使っているアプリがありまして、それでなんかちょくちょく散歩に出かけてますね。はい。レゴンです。
なんかいいですね。散歩に行く、モチベーションが高まるというか、
そうですね。
なんか運動のモチベーション高まりますもんね。
はい。定期的にゲージが溜まるんで、そのゲージを消化しないと、はい、
う
ん、みたいな感じになるんで、なんか前よりはそういう散歩に出るモチベーションが出るようになりましたね。
それは位置情報なんですか？
ですね。結構しっかりやってて、うん、外で、はい、基本 Wi-Fi は切れてる状態で、GPS の位置情報からちゃんと動いているかみたいな判定、やっぱその、なんですかね、うんうん、不正ユーザーみたいのもいるんで、対策は結構しっかり取られてて、はい、室内、地図上で室内にいるっぽい動きとかは、なんか、ダメとか、はい、なんかそういうのしっかり、なんかそこら辺もアルゴリズムで俺たちは頑張ってるぞみたいなことを言ってますね。うんうん、はい。
へぇ、すごいな。
うん、まあけど、本当にいつ、なんすかね、サービスが急に飛ぶとかも、全然仮想通貨界隈もあり得るんで、まあ、はい、気をつけながらやっていきたいですね。はい、
はい。はい。はい。そうですね。じゃあ、今週はそうですね、オープンソース、うん、エキスパートプライズの1月分と2月の目標と、今週の分析コンペ、大雑談、来週話したいこと。まあ、4本立てですかね、一応。
はい。
それでいきたいと思います。それでは、1つ目の、はい、Google Open Source Expert Prize ですね。
はい。これが、どういうものかと言いますと、はい、まずその Google OSS Expert Prize っていうのが、
はい、
そのオープンソース、まあ、特に Google の持っているオープンソース系の、機械学習系のソフトウェアの、うん、ノートブックをカグル上で公開すると、
はい、
それでさらにあと一応サブミットで、審査には出さないといけないんですけど、うん、その中から毎月ですね、うんうん、3つ、賞が与えられて賞金とかが出るよっていう、うん、はい、やつで、多分、
はい、
はい、その6月半年ぐらい続くのかな。なんで多分今年の前半ぐらいは毎回ちょうどこれが月終わりの時に発表されるんで、
はい、
月始めの時は毎回紹介するかなと思いますが、うん、それの1月分が出たっていう感じですね。はい。はい、で、1月分は、まあ、特に、漏れとかはなくて、一応 3人が受賞していて、
なるほど。
まあ、一つ一つ、まあ、ちょっと簡単に見ていくと、一つ目が、まず、TPU のテンサーフローのスターターですね。
はい。
はい、で、使ってるデータセットとかは、これは SETI で前あったコンペのですよね。これは宇宙系のなんか。
そうですね。はい、宇宙、重力波でしたっけ？とかを見つけるデータでしたね。
はい、
確かね。
はい。
はい。
まあ、その中で、まあ、それでもそんなに、どれくらい前のコンペでしたっけ、うん、これって。
少し前ですね。
ですよね。なんか
去年の後半ですね。
あ、そうですか。はい。はい、まあ、それで、なんかそういう、過去のコンペとかのも新しく公開して、その審査対象として、登録したのも OK みたいで、はい。
ああ、そっか。これは昔にサブミットというか公開されてたノートブックなのかな？
どうなんですかね。結構なバージョンとかも。
そうですね。ああ、9マンスアゴとかなので、そっか、そっか。
はい、うん、
そっか、その9ヶ月前とかにサブミットしてたやつとか。
はい。まあ、もしくはそれでこのサブミット用に、また
変更
し
とか。サブミットに、そうですね。はい、少しで1ヶ月前とかにサブミットし直してるんで、うん、そっか、それをちょっとこれ用にみたいな。はい、うん、 とこかもしれないですね。
まあ、そういうのも OK らしくて、それで内容的にはその TPU ですね。うんうん、
はい、
GPU とは違って、まあ うん、もっとより高速に特化されているのか、はい。
はい、
そういうので、まあ、使えるようにしたよっていう内容のものですね。うんうん、はい。
なるほど。
うん、まあ、なんで TPU あたりで TensorFlow の、はい、
うん、
流れを置いたい人はここら辺見とくと。ちょっと自分がそっちの SITI 設置ですかね、はい。はい。そこのコンペ参加してない、どういうデータセットかまでは見切れてないんですけど。
はい。
まあそういう相性
ですね、はい。でもこれを参考に多分画像系のデータとかが、うん、はい、なんか使えると思うので、画像系のコンペとかだったらこれを多分参考にで、はいはい、そうですね、TPU を使っていけるのかなってところですね。
うん。
うん、いい。なるほど。素晴らしいですね。
はい。
はい、
で、二つ目が、今度は、ビジョントランスフォーマーモデルの、リサイズイメージっていうもので、うん、これが、はい、TensorFlow のケラスを利用していて、
うん、
で、最初の方の説明によると、まあ、GPU とかやっぱりトランスフォーマーとか、結構その容量、画像に対して結構そのサイズ的な制限があるけど、はい、それをちゃんと最初にリサイズしてそれを学習させるんじゃなくて、そのリサイズも含めた、リサイズメカニズムっていうのを組み込んで、一緒に学習に持っていけるよみたいなのにしたのが、このなんか紹介されてるコードっぽいですね。だからあんまり
リサイズも含めて TPU とか GPU でやっちゃうってことですか？
なんかリサイジングネットワークっていう、はい、なんかそこもネットワークにして、ちゃんと学習に含めて、はい、だからその元のデータサイズに依存しないようなものをなんか作れてるみたいですね。
うん、
まあ、それの紹介。
本当、あ、この紹介がそこは冒頭に書いてくれてるんですね。
はい。なんかすごい論文っぽい感じで、ディスペーパーみたいなこと書いてあるんで、もしかしたらなんかの論文かもしれないですけど。
ああ、本当だ。ああ、そっか、Google リサーチの、ラーニングとリサーチイメージ法、コンピュータービジョンタスクっていう論文が出てるんですね。
はい。なんかそこら辺の、
これの参考に TPU とかでちょっとケラスで使えるようにしてるって感じですね。
はい。で、データセットは、ペットファインダーみたいですね。うん、
はい。
はい、なんで、そこら辺ので、はい、やってる、みたいですと。
うんうん、はい。
で、三つ目が、たまに出てくる JAX ですね。Google の新しい、はい、
はい、
ニューラルネットワークを組める、
うん。
ライブラリーで、それの、パート1っていうことで続くのかもしれないですけど、はい。
はい。
なんか、それの、使い方で、これはなんかの画像セットみたいな、ケラスに最初からあるなんかデータセットですね、確か。を、利用していて、画像分類かな、はい。まあ、そこら辺を、はい、JAX でやってるよという内容でした。
うんうんうん、
まあ、ここら辺も JAX とか新しい系のライブラリーなんで、うん、ここら辺が、うん、まあ、その賞を取るぐらいなんで、多分、ちゃんチュートリアルとしてもしっかりとしてる内容っぽいですね。
うん、はい。
なんで、毎回、そうですね、ここら辺の、賞を受賞したものを追っていけば、うんうん、そこら辺の最新の、チュートリアルというか、まあ、使い方みたいのは、いい感じのが、コードが見えるかもしれないですね、はい、ここら辺。
うんうん。うん、いいですね。
はい。まあ、それで毎回、自分の場合メールで来たんで、うん、まあ、忘れなければ、はい、はい。結末ごとに多分紹介できていければなと思いますね。はいはい、
うん。
はい、
なるほど。カグルのあのディスカッションのメールとかもなんか購読してるせいであれなんですよね。
ああ、なるほど。
混ざったって、はいはいはい、はい、はい。気づかない問題が発生しちゃってて。
うん。
はい。そっか。これもメールが来てたんですね。
はい。自分はもうなんかそんなに追ってる感じにはしてないんで、はい。まあメールが来たらとりあえず気づいて。はい、
なるほど、なるほど、うん。
見てますね。
はい。
はい。で、あとなんか、これカレーちゃんがプラスでつけてくれたのかな、仮作、
そうですね、
アナーラブルか、アナーラブルメンションズっていうので、
うん、
これが仮作で、だからどういう賞の対象になるのかはちょっと分かってないですけど、まあ、ここは惜しかったねみたいのが一つ紹介されてて、うんうん、これが、
はい、
チクタクトエなんで、
はい、
あれですね、丸抜ゲームの。
はい、丸抜ゲームを、3×3 で、はい。
はい、
うん、それで、そうですね。強化学習の Q ラーニングを使って、で、TensorFlow でやりましょうと。 いうような感じでしたね。
はいはい。あれけど、コンペというか常設コンペがあるんでしたっけ？
そうですね。確か常設になっていたはずですね。
うん。
そう。はい。
けどなんか中身少し見ると、なんかクラ
スで。違うか、ないってないか。もうなくなってるんですね、これね。
なんか初期で、なんか一緒にライブラリーで初期のなんか含まれてた気もするんですけど、これはなんかわざわざクラスでなんか新しくゲーム定義してるんで、もしかしたら自分で作ってる感じの。
そう。なるほどですね。
はい。
はい。
で、僕って、うん、やっぱここら辺のゲームの、なんすかね、機械、強化学習のめんどくさいところが、まず自分でゲームを定義しないといけないっていうのが最初の、まあ、難関というか、うんうん、そこら辺で、プログラミング力みたいのを求められたりするんですけど、まあ、それが出来上がってしまえば、あとはその、ジムですね、うん、よく言われる。
はい。
OpenAI とかが公開しているジムの形式にのっとって、やったり、そのエージェントを作ると、まあ、最終的にその強化学習をできるよっていうのをなんか紹介している感じの、
うん、
はい。結構、うん、分量もある感じのやつです
ね。そうですね。分量もあるし、うん、ちょっと見てもなんか面白かったですね。
うん、はい。まあ、こういうのは相性がいいと言いますか。はい。強化学習の基礎的なところだと、うんうん、こういうゲーム、はい、簡単なゲームから始めるっていうのはいいですね。
うんうんうん、
前も自分たちで、なんかモブプロいろいろやってた時には、強化学習、はい、とりあえずオセロでもできるようにしようって思ってやってたんですけど、うん、まずそのオセロの実装が難しくて、はい、やめたとかっていうこともあるんで。
そっか、オセロはちょっと難しそうですね。
そうそう
ね、こっち、これだったらね、丸抜回順番に書いてって、
まだ攻めて、はい、
ですよね、うん。勝敗条件を毎回判定するだけですよね。確かに。
はい、オセロは
難しい。
はい。はい、なんか、強化学習的には簡単っていうか、別にここを置く、ここを置くみたいのができるものだとしても、そういう、うん、ゲーム実装が難しかったりするんで、そういうのは気をつけたりして、うんうん、もしくは、最初からあるゲームとか、
はい、
環境、ジムみたいのを、はい、あるのが、うん、おすすめですね、私としては
、うんうん、
はい。
なるほど
ね。ここら辺もそんな感じですかね。
はい。それでは、次は2月の目標ですね。
はい。で、私からで、まず一つ目が、うん、ツイッター禁止。まあ、これは定期的にあるやつで。多分、今月はこれやんないと、なんか確定申告が終わんない気もするんで、はい、ちょっと、力入れるためにツイッター禁止と、あと、ちょうど今、はい、コロナでこっちの島根県の方も、結構、マンボウ対策みたいのが始まってまして、うん、そのモスバーガーがいつも行きつけで、作業とかしてたんですけど、はい、そこが持ち帰りのみになっちゃったんで、
はい、
まあ、仕方ないんで、今月はモスバーガー、まあ、禁止せざるを得ない状態ですけど、
は
い、それも、禁止に入れてます。
はい。
で、あとは、なんか、去年、年末あたりから、こう、記事の依頼がちらほら来てて、技術系の記事ですね。うん、で、まあ、引き受けたはいいものの、なんか伸びきっちゃってるんで、そうそう、ここら辺も片付けていきたいなっていうので、うん、ネタはもう決まってて、あとは、書いていくだけなんで、ちょっとここも引き続き、がっつり、ちゃんと今月中に終わらせたいなっていうのと、あとは、まあ、確定申告ですね。はい、ここが、まあ、やっとかないと、はい、3月間に合わない。うん、で、今年はなんか、今まで去年、一昨年と、確定申告延長、コロナの延期されてたんですけど、今年はないぞっていう噂がなんか流れ始めてるんで、
はい。
まあ、ちゃんと、まあ、去年も、ちゃんと期限には出せたんですけど、ね、はい。まあ、ちゃんと間に合うように出そうかなと、はい。
うん、うん。
気合い入れてやってます。で、はい、あともう一つが、DYDX。っていう、分散取引所でボットを動かすっていうので、
はい、
ここら辺もちょっと最近、ここら辺の、仮想通貨界隈が大きく動いてまして、
はい、
特に、最近だと FTX っていう海外の、取引所が、うん、日本人を完全に締め出す。うん、まあ、意味的には、日本の、リキッドっていう、はい、クオインか。っていうところを買収したんで、そっちに移りますよっていう話なんですけど、はい、まあ、あんまりこう、なんですかね、リキッド コイン自体があんまりこう人気があるかって言われたら微妙な立ち位置の、
はい、
まあ、ところなんで、ちょっとなんで FTX が今まで結構自分の中でメインで使ってた取引所だったんで、そこから抜け出すために次の候補として新しく、まあ、やるんだったらもうそういう分散取引所、うん、あのなんで企業が持ってるわけではなくてブロックチェーン上に存在してマイクロな DAO みたいな感じでそういう人たちが運営している取引所ですね、
はい、
まあ、そういうので DYDX っていうのがありまして、結構仕様的には API とかもあのちゃんとしててよかったんで、ちょっとここら辺で、ボット動かして、あとなんか DYDX だとリーグっていうのが存在して、こう毎月のようにあのなんかなんすかね、リーグ戦みたいな感じでランキングの上位が、うん、あのなんとかリーグみたいな、最近はポケモンユナイトとか、あの、
はい、
FX とかいう感じのあのリーグみたいな感じでこうなんすかね、うん、ゴールドシルバーみたいなあのランクがつくんで、はい、そこで、はいはい、ゴールドを目指してボット動かして、
そうなんだ、はい、楽しそうですね、
な
う
ん、はい、なんかそこら辺でハマってる人もいるみたいですね、はい、なんでちょっとそこで動かしてみようかなっていうのが一つの目標で、で、あとはカグルは、まあ、ちょうど、まあ、マーケットプレディクションもあるんで、そこら辺のビッグオンとの、
うん、
はい、を、やっていこうかなという予定ですね、目標。はい。
なるほど。
うん、そんな感じ、ちょっと、うん、詰め込みすぎてる感じもするんですけど、けど、どれも結構伸びたりして、はい、うん、なんか、あの、早々片付けちゃいたいんで、はい、やっていきたいです。はい、ここら辺集中して
忙しそうですか、2月は
もうちょっと、はい、日数が短いです
そうですね、
はい、
いや、そっか、さっきのリキッドの話はなんかそうですね、みんななんかリキッドは嫌だしというか使いづらいしみたいなツイッターで言ってて、
はい、まあ、なんか
何かなみたいな、
はいはい、
全然分かんなかったんですよね、
うん、
あのどういう話なのかっていうのが分かんなくて、
はい、
レゴンさんが説明今してくれて、ああそういうことだったんだなっていうのが分かりましたね、
はい、あの個人的には別にそこまであの、うん、悪い思いはないんですけど、以前その個人情報が流出したとかの問題が起きてて、はい、そこら辺で少しあの印象が悪いっていうのが、はい、
うん、
あの仮想通貨界隈での、
ああそうなんですね、は
い、まあ、けどそこでその上から FTX っていうのが買収した形になるはずなんで、はい、そこでどうなるかですね、うんうん、そこら辺が今ちょうど動く段階で、日本人の締め出しがあって、うん、こうじゃあ FTX に持ってたものをそのままリキッドに持っていけるよみたいな説明が確か今週中に発表があるみたいで、ちょっとそこら辺で、はい、あの動く人がいる、結構いそうな感じはしますね、
うん、でもあれですよね、日本のじゃあもう法律に基づいてるというか、
あですね、あなんで、
はい、扱ってるコインの数とかはもう限られちゃうってことですね、
激減するんですけど、一つ朗報はあって、うん、その中に一つ、はい、あのソラナがあの取り扱いを開始しますよっていう話が出てきてて、はい、今で日本だとソラナがあのホワイトリストといいますか、はい、あの自分は結構好きな通貨なんですけど、うん、それがもしかしたらリキッドであの売買できるようになるかもしれないんで、そこら辺はちょっと楽しみに、うんうん、しています、
ね、あ、なるほど、
はい
はい、そうですね、で私の方は、カグルはそうですね、今フィードバックプライズをあの会社の人と一緒にやっていて、まあ、それを頑張っていきたいのと、あとレゴンさんが言ってた、はい、マーケットプレディクションですね、
うん、
はい、これもまあなんかヌメライチックなので、ヌメライの延長線上でまあやって、まあちょっと頑張って両方金メダルに2月入りたいなってとこですね、
うん、
はい。で、あと、ヌメライのシグナルズを今結構頑張ってやってて、まあ、とりあえず CV を上げとこうかなっていうので、まあ、CV0.035 ぐらいまでいけると、まあ、なんか、リーダーボードの上位入れそうなんで、
うん、
まあ、CV がどこまで連動するかってところはあるんですけどね。
はい。
まあ、とりあえずは今上げて損はないので、上げれる状態にしたいなというところですね。
うん、
はい。で、あと、YouTube は、なんか、毎週動画を一度出したいなというのと、うん、あと、ストレッチで、そう、1月は確か 17.5 センチだったので、床まで、
はい。
今回は2月で床まで15センチのとこまで到達したいなというので、そうですね。今月はこの4つをやっていきたいなと思っております。
うん、はい。YouTube はなんかネタはもう決まってる感じですか？
いや、全然決まってないですよね。
うん、
あの、
はい、
一つはなんか、去年撮ったのデバッグ ックをこう、ノートブック上でのデバッグをこうしますみたいな動画があって、
はい。
それはあと編集するだけなので、まあそれを編集しようかなってとこなんですけど、
うん、
あと3つというか、まあまだ他は全然ネタがないので、ちょっと適当に考えていきたいなというので、うん、
はい。
なんかいいのありますか？なんかいいのというか。
もうネタ出しのライブ配信をして、
はい、そうですね。ネタ出しのライブ配信とかね。はい、あの、うん、何かして、あの、実際にどういう動画の需要があるかっていうのを聞いてみるのもいいかもしれないですよね。
そうですね。なんか需要を先に知れると嬉しい
と思
い
ます
ね。
はいはい。うん。あとは結構見てて、何でしたっけ？バズ、もうすでにいろんな人が作ってるんですけど、結構この、うん、あの動画でも、説明してた、何でしたっけ？パイキャレットとか、自動 ML ツール系の動画とかはかなり見られてるみたいで。はいはいはい、
うん、
まあ、そうですね。そういうライブラリを使ってみたとか、ちょっと解説してみた系とか、そうですね。なんで、まあ、市場調査として、すでにバズってる動画を真似するっていうのもいいかなとかって思って、はい、はい。結構動画とかも今見てますね。
いいですね。まあ、確かに。しかも、結構、その、ツール系は更新があると仕様が変わったりするんで、はい、
う
ん、なんかそういうところではその最新版というかちゃんとバージョンを、
そうですね、
上げるだけでも価値は出てきそうな気もしますね。
うん、そう、確かに確かに、そうですね。そんなのも作りたいですね。
うん、
はい、そうですね。なのでリスナーの方も何かいいのがあればリプとかですね、まあディスコードとかでもらえたら嬉しいですね。
うん、
はい、はい、じゃあ次の今週の分析のコンペですね。
はい。なんか今週は、これもメールで来てた系で、はい、AI クラウドっていう、はい、まあ、コンペサイトですね。海外の。うん、はい。そこが新しく2つコンペを、開催するみたいで、うん、まず1つ目が、ブリッツ、AI ブリッツフェイシーズっていうので、
はい、
これが、その、まずこの AI ブリッツっていうのが、はい、複数のタスクを総合的にこなす。今回は5つのタスクがあって、それでそれごとに、はい、比重が決まってて、なんで一応多分全部を同時に並行でこう作ってって、
うん、
評価ポイントを稼いで1位を目指していくみたいなやつで、はい。それで今回は Faces っていう名前がついている通り、全部のタスクが、うん、そういう顔に基づいたものみたいですね。年齢予測だとか、はい、マスクをしているかだとか、あとは、まあ、なんかそういう、どこに顔があるかとか、そういうのを、なんか見つけるのが5種類あって、はい、それでそれぞれ、うん、さっきも言ったように、ウェイトが決まってるんで、各それぞれのタスクをこなして、はい。
はい、
リーダーボードに、評価が載っていくみたいな。
はい。
うん。まあ、ここら辺は、なんで総合力。まあ、多分どれも見た感じ。うん、まあ、けど、画像だけでもないのか、CSV とかもあるのか。はい。まあ、なんで、そこら辺も、はい。まあ、やりながら、総合的に、
はい、
力を競える場所のコンペな気はしますね。はい。期間も、うん、3週間ぐらいでもう始まってて、残り18日間とか結構短いんで、
うん、
5種類タスクがあって、なんで、結構忙しい感じのコンペな感じはします、
ね。タイト、タイトですね、これを。
まあ、けど、
3週間ぐらいで。はい。
まあ、一応、条件は一緒なんで、はい。みんなで、こう、わちゃわちゃやっていく感じのコンペですかね。
確かに。
うん。
これは、最大のチーム人数とかって決まってるんですかね。
多分、そうですよね。決まってないと、なんか、あれです
よね。まあ、そうですよね。はい、確かに。決まって、多ければ多いほど、になっちゃうんで、うん、今、1位のチームは2人チームで、
うん、
そうですね。結構もう1位と2位ばっかりで、こう結構ね、ぶっちぎってそうなので、
うん。
そうですね。もしなんか、神楽というか、友達とかと一緒に組んでバイバイやると楽しそうですね。
そうですね。はい。
うん。
で、あともう一つが同じく、AI クラウドで、これは結構新しい感じの、コンペでして、はい、データパーチェイシングチャレンジ2022っていうもので、これがどっちかっていうと、こう、本番を少し想定、本番運用といいますか、そういうのを意識した感じのものになっているコンペでして、で、これがどういうものかっていうと、まずタスク的には、金属板の表面写真が、イメージで配られて、それでそこに傷とかがついてるのかな。金属のその生成、製造において、なんか失敗している部分とかが、こう、分類されて、タグがついていますと、うん、ここら辺に傷があるよとか、 で、それを、単純に分類していく。まあ、マルチラベリングなんで、はい、傷が複数あったりとか、うん、2箇所にとか、複数箇所にとかはあるデータで、それを予測していくものなんですが、他と違うのは、まず最初に、プレトレーニングフェーズっていうので、その全てのラベルがついた5000イメージ、5000枚の画像がまず配られるというかデータとして公開されます。
はい、
で、この段階だとまあそのトレーニングを行います。で、次がちょっと変わっていて、うん、パーチェイスフェーズっていうので、ここで、まあ、予算的なものがあって、次に、1万枚、今度はラベルがついていない画像が公開されますと。うんうん、だからこの段階で、機械学習のデータにはまだ使えない状態ですね。
なるほど。
それで、はい、予算として3000枚だけそのラベル情報をその画像を選んで購入できるよという、ここで、まあ、そのちょっと特殊というか、だから1万枚の中から3000枚を選んで、それだけの正解データを知ることができますと。
う
ん、
はい、
はい。それで、その段階もトレーニングを行って、最後にプレディクションフェーズで、その未公開のテストを、うん、画像を読み込んで実際に予測して、はい、最終的な評価が出ますよっていうもので、多分その実際のに想定していて、なんで実際もいくらでもこう、なんですかね、ラベリング作業っていうのはできないわけで、それでそういうプロジェクトとかだったら予算がこれまでで、じゃあそこまでだったらそのラベリングのなんかサービスとかに渡して、はい、できるよみたいな時に、なんかもっとデータは全部やりたいけど予算的に間に合わないとか、うんうん、そういう中で、はい、じゃあどのデータをちゃんとそのラベリングすれば精度が上がるんだろうっていうのをこのコンペでは求められる。前々回ぐらいかな、データセントリック AI とかの話もしましたけど、これもだからどの画像に対して、うん、ちゃんと正解データがついているとより精度が上がるのかとかを考えて、うん、その1万枚の中から3000枚を選んで、はい。はい、
なるほど、
うん。それを、申告というか、まあなんかそのデータをもらうみたいなことをしないといけないんで、
は
い、
うん。
まあ、けど実際に確かに自分もやってて、まあそういう、なんですかね、ラベリングは自分で今してるんですけど、まあだからその全部をやるには時間がかかりすぎるんで、じゃあ何を優先してそのデータを選んで取っていくかとかはやっぱ大事で、うんうん、はい。まあ、そういうのに、はい、それでそれ言うのも自動で、もしくはそこも機械学習である程度予測というか、こういうのをやったらより効率的に精度上がるよみたいなモデルが作れたりすると、はい。
はい、
なんか面白そうなコンペな気もしますね。
うん。そうか。いや、すごい面白そうですね。なんか、うん、
はい、
どういうデータをね、もらえばいいのかみたいなところで、
うん、
もらうというか、そうですよね。うん。はい、確かに、あんまり考えたことがなかったテーマでもあるんで。
ですね。はい。
うんうん、
しかも3000枚なんで、多分普通に手動で選ぶにはちょっと量が多い。1万枚の中から3000枚、うん、なんで、ある程度自動化するなり、はい、処理をしてとかに、
はいはい、うん
うん。なんでちょっとここら辺はなんか普通に回答というか、普通にそのトップの人のなんかやり方みたいなのが気になる感じの、
ね、
うん、
確かに
コンペではありますね。
そうですね。できることなら、なんか、自分で一回、そうですね、ちょっとやっときたいくらいのあれですね。4月、はい、ラウンド1が2月28日までで、
うん、
そこで、なんだろう、ファーストラウンドでサブミッションして、ラウンド2は4月5日までなんですけど、
はい、
まあそこなので、あれ、これもうラウンド1の2月28日までやりきる感じですかね、これ。
なんかもう、多分ノートを提出して、その中でその選ぶとかもやんないといけない感じなんですかね、もしかしたら。
うん、
だからそれを、はい、もうラウンド1のところで、うん、やっちゃわないと、
うん。やっちゃわないみたいですね。って感じかもですね。はい、うん。なるほど。いや、新しいというか、そうですね、初めて見たタイプの、
うん、
はい、コンペですね。
はい、ちょっとそこら辺のなんか選択した後の、
うん、
来たデータをどう扱うかとか、ちょっとなんかめんどくさそうな気もしますけど、はい。
はい、
うん。
確かに。はい、そっか、これが、AI クラウドのコンペですね、今の2つ。
はい。はい
はい、で次が、カグルの新コンペですね。カグルの新コンペは、自然言語と画像のコンペが2つ来まして、
うん、
はい。で、自然言語の方が、NBME という、NBME というコンペですね。
うん、
はい。 で、何をやるかというと、医師の国家試験のカルテの答案の表現と、まあ、重要概念の関連付けみたいな、試験のそうですね、カルテを取る、患者からカルテを取るっていう試験があるらしいんですけど、それの、試験を受けた方の、答案とその重要な表現っていうのが、それが一致するものを、関連付けるというものみたいで、うん、まあ、例えば食欲不振っていう重要概念があれば、まあ、何かな、食事の量が少ないとか、なんかそういう、要は、医学生が書くんで、その重要概念みたいなのじゃなくて、はい、その症状みたいなものを書いているんで、
うん、
はい、それと、重要概念っていうか、なんか典型的なものですね、そういうのがあって、それを関連付ける。というようなものらしいですね。
はいはい。
はい。で、5月4日までのコードコンペとなっているというところですね。うん、はい。結構そうですね。自然言語のコンペは、ね、うん、増えてるのかなというところですね。
はいはい。
はい、
これは一応中身は全部英語ですよね、多分。
そうですね。うん、全部英語ですね、はい。はい。
なるほど。
で、もう一個のコンペが、クジラとかイルカの個体識別の、はい、コンペが来てまして、うん、これも、4月19日まで。で、そうですね。うん、同じ、クジラとかイルカを、これ、これとこれは同じだというふうに、まあ、順位付けしていくというようなコンペになっていると、うん。
はい。
そうですね。これ結構データサイズがでかい、大きい画像のコンペで、62GB あるコンペなので、う
ん、はい。
はい。そうですね。結構大変なのかなというところですね。
うん、まあ、けど、なんかよくある、こう、癒される感じのコンペかもしれないですね。はい。
そうですね。確かに。クジラとかイルカの写真をずっと見ることになると。
はい。
はい。いうとこですね、うん。はい。で、そうですね。ちょっと似たコンペないかなって探していたところですね。
はい、
ジンディっていうのかな ?ZINDI という、コンペのサイトがあるみたいで、
うん、
これがアフリカのデータサイエンスのコミュニティというか、南アメリカが発祥の、まあ、カグルっぽいサイトらしいんですよね。
うん、
はい。で、なんかそこでウミガメの個体識別をやっていたので、まあ、結構似てるかなっていうので、うん、ウミガメの個体識別で、もう、3月13日までなので、もう1ヶ月ぐらいになっちゃってるんですけど、
はい。
はい。データサイズも6ギガぐらいなので、まあ、割と、うん、はい。まあ、扱いやすいデータで個体識別のコンペがあるというのを見つけたので、はい、そうですね、うん。こういうコンペがあるんだなというのも知らなかったですし。
うん。
はい。こんなのもあるみたいですね。
なるほど。はい。はい。
はい。
うん、まあ、けど、これでメダル対象のも結構増えてきた感じですかね。
うん、ああ、そうですね。カグルは少なくなったなと思ってましたけど、2個来るとそうですよね。
うん。
うん。結構、今6個とか7個ぐらいあるんでしたっけ？
はい、はい。
はい。ですね。はい。
うん、
今週のカグルもこんな感じですかね。
ですね。はい。
はい。あとは、雑談とか来週話したいことなんですけど、ここに貼ってあるのが、私が2月18日にカグルマスターカレーちゃんが語るカグル入門とキャリアというお題でですね、ちょっと講演の依頼が来て話すことになりましたというので、
はい。
はい、そうですね。ここで、カグルの始め方とか、私が、グランドマスターに今なろうとしているって、まあこれまでの取り組みとかですね、あと転職活動とかについて話したいと思うので、まあ、もしよければ、ここに登録して、はい、聞きに来てもらえればと思いますね。
うん。
うん、
はい、はい。もともとの、企画してるところが、
そうですね。企画してるところが、ラブベースプラスさんっていうのかな？
はい。
はい。というところで、技術者とか研究者の方に特化した、まあ、転職サービスを、うん、提供してる、はい、サービスみたいですね。
はい、はい。なんで、はい、対象的には、そこら辺の、
うん、
まあなんか、キャリアパスを考えてるみたいな人向けですかね。
はい、うん、一応対象としてはそうなんですよね。
はいはい、
技術者とか研究者とかで、まあ、今後、うん、まあ、機械学習的な、仕事の、まあ、どんな、なんか視野に入れたい人とか、そういう方とかを、うん、一応対象にしたセミナーのようですね。
はい。
うん。
なるほど。1時間ぐらい、うん、結構長めの講演
です。1時間ぐらい、そうなんですけど、一人で、はい、ズームの画面で話すというのでですね。
はい。
はい。結構ね、その場で話すならまだいいんですけどね。うん、はい。結構大変だな、というんで。
はい。
はい。話していきたいなと思います。そうですね。ここは結構、そのラブベースっていうところが、 月に何回かですね、いろんな方を招いて、勉強会とこういう講演会をしてるみたいで、
はい。
で、それで、毎回、終わった後にアンケートで、次話聞いてみたい人みたいな項目があって、私も、まあ、書いてくれた人がいて、誘いがあったみたいなんですけど、
うん、
まあ、割と、そうですね、週1回とかやってるだけもあって、いろんな方に声かけてるみたいなんで、
うん、
話聞きたい人がいれば、ここに参加して、で、話聞いてみたい人とかで、書いておけば、まあ、結構、声かけてくれる可能性もあるみたいなので、
はい、
そうですね。なんか、ここで聞きたい人とかいてば、リクエストするのもおすすめですね。
うん、1月ぐらいだと、アリシア・ソリッドさん、はい、VTuber の。
あ、そうなの。
なんか、講演してたみたいですね。
うん、あ、なるほど。そうですね。なんか、ほんと、1時間をね、なんかネタがあるのかどうか、ちょっと、不思議というか悩ましいんですけど。はい。
うん、
はい、今、どんなこと話すか原稿を作ってますね。
うん、
はい。あとは、前も話したかもしれないですけど、レゴンさんがまあツイッターを、レゴンさんはツイッターを2月は本当にやめたっていうところですか？
まあ、特に、ちょっと一部だけツイッターでやり取りしてる、はい、DM で、仕事はあるんですけど、それはメール通知で来るんで、はいはい、それ以外は基本見ない予定ですね。はい。
なるほど。そうですね。私も結構ツイッターの時間が増えちゃう悩みとかはあったりして。
はい。
最近またあれを始めましたね。トモ道路で、
うん、
25分、とか刻みでやってるんですけど、
はい。
その間の25分間は、フリーダムというアプリを使って、うん、まあ、ツイッターには、PC とか iPhone とか iPad とかでは繋がらないようにするみたいな。
はい、はい。
はい。感じのやつをまた、2月ぐらいからかな、始めて、
うん。
そうですね。結構、ポモドールで、はい。なんか、頑張ろうと思って、2月はそれ始めましたね、また。
はい、はい。まあ、あと、それで言うと、うん、結構、最近時間取られてるのが、はい、ディスコード系が結構、はい、面倒で、特に、その、DAO とか、そういう系のコミュニティみたいのは、基本、ディスコードなんですよね。
うん、
スラックとかじゃなくて。うんうん、
はい。
なんで、結構ディスコードの通知がペコペコ来るようになってきてるんで。
はい、ああ、なるほど。割り込みというか。
はい。どうにかしたいなっていうのもありますし。はい、はいはい。
うん。
けど、なんかそういう登録、なんですかね、そのコミュニティに入ってると限定でみたいなのもやっぱあったりして、そういうのを逃さないようにしつつ、はい、うん、するのは結構疲れるなっていう感じですね。
なるほど。なんか、そうですね。すぐに対応しなくてもいいなら、
うん、
そうですね。さっき言ったフリーダムみたいなアプリもおすすめですね。
はい、
うん。
そこら辺を2月は抑えつつ、はい、やっていきたいですね。
うん。そうですね。私はまだ確定申告がない予定なので、
うん、
そうですね。多分ね、来年とか仮想通貨とかやってることもあって、確定申告とかするとしたら面倒だなって感じですね、2月もね。
そうですね。はい、うん。どんどん。まあ、なんか便利になってきてる感はあるんですけど、一応そういうサービスとかツールが出てきて、
は
い、
うん、
まだこなれてないというか、むしろ JD 側がどういう情報を必要としているのかとかが、そこら辺がまだ、なんかいまいちこうツール側と合ってないというか、
うんうん、はい、
うん。なんかどういうフォーマットで渡せば処理してくれるのかが結構見にくくて、うんうん、もうちょっとそこら辺がこなれてくれば、はい、はい、いいんですけど、まあそれか、本当にやってる人は、いますけど、もう完全に、利益が出たら一回年末で全部仮想通貨売って全部円に変えて、
はい。
で、利益はもうこんだけ出ましたっていう風にするのが一番楽ではあるんですけど、
はい。
なんかそれは自分的にはこう、なんか技術の負けだなっていう気がする。はい。せめてそこはそういう、なんか自分でコード書くなりで、ちゃんと対応して、はい、うん、
うん、
まあ。徐々に楽にはなっていくと思うんですけど、はい。
はい、はい。
ちゃんと、なんですかね、やっていけるような環境というか、そういうコミュニティ、うん、なんて言ったらいいんですかね、そういうのを、
はい、
はい、啓蒙なのか、はい、活動はしていきたいですね。
うん。
うん、
そうですね。確かに。なんか、うまいことやってくれる。円に転換してくれるサービスとかあったらいいんですけどね。
うん。まあ、っていうか、あれなんですかね、はい。全部が、その、 そういう取引所でやる分にはいいんですけど、やっぱ仮想通貨って自分でこう、ウォレットって言って、うん、やり出す、はいはい、そういうのを使い出すと、今度はウォレットの取引から、これは何の取引だったかみたいなのを、はい、見ていかないといけない。そこら辺がまだやっぱり対応しきれてないところが多い感じがしますね。
なるほど。そうですね。そこら辺も対応っていうかね、まあ楽になっていってほしいですね。
うん、けど自分的にはその、リキッドのところで、ソラナが使えれば、結構そこがメインになるんで、はい。少しは楽になるかもしれない気はしてますけど、まだわかんないですね。一年の間にまた新しいネットワークが生まれて、
はい。
そうですね。そっちを触るとかになったら、また企業対応してないのを。触っていかないといけないですし、すね、はい。
確かに。エゴンさん、ソラナっていつからやってたんですか？
けど、メインで始め、ちょうどその FTX っていうところで取り扱い始めたぐらいなんで、うん、去年の3月ぐらいですかね。
ああ、
はい、
そっか。まだ、そっか、1年経ってないってことですね。
ですね。それでも、もうやっぱり人気というか、うん、ある程度開発者とか、そういうエコシステムがしっかりしてるイメージで。はい、
うん、
けど今後もそういうのは似たようなのはどんどん生まれてくるとは思うんですけど、今の現状だと自分の中では一番、うんうん、好きな通貨ですね、うんうん、はい、うんうん、まあ、けど最近もいろいろ問題が起きてたりもするんで、まだまだベータ版で、はい、まあ、そんな感じですかね。
はい、そんなところですかね今日は。
はい、
はい、それでは、はい、今日はここで終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。